まして、こんばんは、ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。はい、先週はですね、ほんとね、なんだかよくわかんない話で、終わってしまいましたけども、今回ちょっとですね、大人気、スマホゲームと言って始めてしまいましたけど、今回は実はですね、大人気ブラウザゲームの特集をしたいかと思いますので、はい、それでは決めですよ。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今一番の大人気といえば、
艦コレでございます。
そうですね。
艦隊コレクション。
艦隊コレクション。
略して艦コレ。
艦コレと。はい、違うだろうという意見はほっといて、もう始めちゃいます、ということで。うん。
まず、
うん。
すごいですね、アーケード版の人気が。
うん、
アーケード版の人気がすごいのか、ゲーセンに入ってる機会が少なすぎるのかわかりませんが、もしくはこの昨今のゲーセン不況でゲーセンが減ってしまった影響が如実に現れてしまっているのかどうかまではわかりませんが、
いやー、実際カンコレ自身が他のブラウザゲーに押され気味、その後カンコレだとね、刀剣乱舞ですとか、はい、いろいろ出ましたしね、
出ましたからね、
でそのさな、そのだいぶ後くらいで、アーケード版発表となったんで、やはり皆さん、買い控えたわけですよ。やばいんだね、これ、つって。
それはあるね。うん、
で、あと、ゲームショーとかで出たやつも結構敵がやばかったんで、マジやばいんだねっていうので、またそれで。
ああ、なるほどね。ゲームショーの方は僕はさすがに追っかけなかったんで分からなかったですけども。
うん、
そうか、そういった部分もあるわけですね。
そうそう。だからあれ、都合多分今大ヒットなんですけど、あのゲームって、おそらく1年以上は延期になってんですよ。
開発期間が異常に長かったっていうのだけは覚えてるんですよ。
受注してからですね。
え、開発じゃなくて受注してからなの？
うん。
でもね、もっと確かに早く出るような気はしてたんだけど、
これすごい
でしょ？なんで今頃出たんだろうと思った覚えがあるな、確かに言われて。
それはね、ちょっとね、聞いたことがなかったっすよ。うん。
まあ、何で伸びたのかまでは当然我々ね、素人が知る由もないので分かりませんけれども、うん、ただ、伸ばしただけの売り上げを今叩き出してると
。そうです
ね。いうのはなんかすごいところがありますね。
やっぱり皆さんカード欲しかったんだね。
いや、それが一つ前の回で言った手元に何も残らないスマホゲーム。
うん、はい。
と、いや、遊べば手元にカードが残るっていう、
うん、
その充実感というか、うん、その差がここに来て、なんかそういったユーザーの欲望を満たしてくれるものをついに出してくれたみたいなところがある。例えばなんですけど、カンコレのカードゲーム的なものってのは出てるんですけど、
うん、
オフィシャルのカード出てないんですよ。オフィシャルのイラストで。なんか、同時イラストみたいなの出てたりするんで、
はあ、
完全なオフィシャルグッズって多分出てなかったと思いますよ、カードゲームでは。ごめんなさい。これはね、ちょっと僕もリサーチそこまでしてないんでわかりませんけど。
バイス・シュバルズ的なやつ。
的なものでですね、
はあ。
うん。だから、本当に形のカードそのままが欲しいっつったらもうゲーセンでカードゲーム、アーケード版カンコレやるしかないはずです。
ああ、なるほどね。
レアとかそういうのじゃなくてね、口の課題なんだけど。で、恐ろしいのがね、DMM のランキング。
はい、
今日もカンコレが1位です。
おっと。
恐ろしいことですよ。
あ、刀剣男子とかも。
刀剣男子は今は4位ですね。
はあ、超えたな。
お城プロジェクトが6位。
あれ。いたんだ。
はい。
っていうか。
今第一、しかも今、登録多分いっぱいでできないはず。
また盛り返してきましたね。
相乗効果がここに来て生まれてきてる可能性がありますね。で、もうせっかくなんでちょっと、いつもね、脇道にそれるので、
はい、
今回ちゃんと資料をご準備さ せていただきます。
すいません、わざわざありがとうございます。はい。
艦隊コレクション、略して艦コレはですね、2013年の4月にサービスを開始したので、
はい、
なんと先月めったく3周年を迎えることになりました。
はい、おめ
でとうございます。ブラウザーゲームが3年続くって、
うん、
頭おかしいですよね。はっきり言っちゃいますけど。
ちゃんと続いてるブラウザーゲームのね、確かにね。
これね、売れた要因っていうのはもういっぱいあるんですけど、もともと、あのね、ウィキペディアにこれ書いてあるんで、うん、開示されてる情報だと思うんですけど、もともとユーザー数って、どんくらいで設定してたと思います、
ね、
どんくらいいけばいいなって運営を思ってたと思います、ね、
そうですね、ブラウザーで動くですよね。まあ、はい、まあ、2、30万ぐらいですか。
もともとは、登録者数を10万人で考えたと思います。
ほう。
10万人で考えて1日あたりのアクティブユーザーが、2万人程度、5人に1人が遊んでくれればいいやぐらいに思ったんですって、うん。そしたらね、圧倒的に募集が多くて、応募が。だから、どんどん夏場にかけて登録のサーバーの増強が間に合わないって言って、新規ユーザー登録ストップした時期なんですよね。で、僕は当初から始めたわけじゃないんですけども、13年の8月、7月、8月ぐらいに、サーバー上増強できましたって言って、新規登録ができるんで、僕はそこで登録をした口なんですよね。だから2年、それでも2年8ヶ月、9ヶ月ぐらい経つのか。それはね、しかもその10万人っていうのは、なんだろう、最終的なアクティブユーザーだから、1ヶ月とかで超えていい人数じゃないんですよ。そしたらもうだって3ヶ月でもう、13年の4月に再度新規登録再開して、その時点で登録者数20万人超えちゃったんです。3ヶ月で、もう運営が見込んでた最終的なユーザー数を超えちゃったんですよ。2倍に。
なんと。怖いっすよね、なんかね、ゲームだと売れたらね、単にまた、増産して作れば売り切れで嬉しいけど、ブラウザーゲー怖いですよね。
ブラウザーゲームの、唯一にして最大の弱点ってそこだと思うんですよね。運営側の方で想定しているよりも登録者数が増えると、サーバー側の方で登録できない。
あとは、サーバーを再投資しないといけないけど、ブラウザ系の遊んでもね、最初無料スタートだから課金収入なんてだいぶ先だろうし。
そうなんですよ。
で、事業計画が分かんなくなるしね。
はい。で、カンコレに関しては、当時としてはかなり珍しい感じなんですけど、売れた要因の大きな要素として、本当に無料だったんです。結局、スマホゲーの話でもしますけど、無料でダウンロードできますよ。遊べますよ。強いカードを得るためには課金しないと基本的には出ませんよ。まあ、頑張ってれば出るんですけど、それにはものすごい時間かけて、なんか、石とか、宝石とか貯めないといけませんよ。っていう話になってくるんですけど、カンコレが基本的に課金しても意味がないんです。
は
これ分かりやすく言うと、スマホゲーの、一般的なスマホゲーの場合だと、課金をしたら、いわゆるレアカードが必ず出てきますよ、みたいな感じですけど、カンコレの場合は課金してもレアカードを引ける、いわゆるガチャ的なものがないんです。
ほう。
で、ガチャをやるようなと同じので、一応その、船のゲームなんでね、軍艦のゲームなんで、船を建造するっていうシステムがあるんですけど、それは確定じゃないんですよ。絶対にこういう資材で回すと出やすいよっていうのがあるんですけど、100% 出ることはないんです、強いのは。だから課 金してもあんまり意味がないんですよ。
あ、じゃあ、あの、資材を買うために課金が必要ということですか？
そう、資材を買うために課金は必要なんですけど、ね、課金をしても、欲しい戦艦とか軍艦は手に入らないんですよ。うん、あくまで、ゲームを進めて、手に入れるか、
うん、
建造を何回も繰り返して手に入れるかしかないんですよ。だから課金をしても強くなれないんですよ。要は、時間、うん、あの、なんだろう、スマホゲーで言うと、課金をすることで、要は、もう、時間を短縮できるんですよ。うん、一気に強くなる、
うん。
課金をすれば強いカードが手に入る。強いカードが手に入るっていうことは、その分、無課金の連中よりも、一足飛び、二足飛びで強いレベルに到達することができる。カンコルはね、それができないんです。純粋にレベル上げしかないんです
よ。ああ、コツコツと。
コツコツと。
昔の、なんかね、あの、ネット RPG みたいだよね。
本当に、そんな感じですよ。このね、あの、本当にただなんですけど、そういうシビアな部分があったっていうのが、本当にただで、本当にただで遊べるよっていうのが、口コミで広がったのが、その、人気のあった部分なんですよね。で、これは、角川が、僕もこれ、どっかで読んだんですけど、その収益上げるために、ガチャじゃなくて、グッズとかで収益上げるから、要は、本は違うか、フィギュアとかさ、そういうので収益上げるんで、ゲームの方はそこまで、重課金をしなくてもいいゲームに、してくださいみたいな感じだったらしいんですよね。だからある程度そういうような作りができたっていうことらしいんですけどね。
じゃあ本当にちゃんと面白いゲームですよっていうところで、しかも無料ですよっていうのが、
そうそうそう、だから売れた要素としてはそのガチで本当にただっていうのもあるんですけど、普通のゲームだったっていうのも大きいんですよね。おかしな話なんですよ。
ああ、普通のゲームただだったらそれはね、いけるよね。
なんだろう、割とね、やっぱり3年前っていうのは、そういうその、同じようなゲームが似たり寄ったりなゲームがやっぱり多くて、また同じシステムか、みたいな感じだったんですけど。
あ、コンティナーもあの、スタミナ切れたから、ね、半日できないや、みたいな。
主人公のスタミナが切れたから回復するまでは、戦闘に行けませんよと。で、回復するには、課金してアイテム買ってね、的な。
もしくは、半日待ってね、みたいな。
うん。カンコレも全く、その要素はあるんですけど、例えば、駆逐艦、軍艦が一隻いますと。
はい。
一隻っていうか、女の子が一人います、
はい、
で、その子が疲れちゃいました。で、割と簡単に疲労がするんですけど、疲れたら、別な船で、また出陣できるんです。
あ。いや、ね、帰れば、そのまま行ける。
そう。どうでしょう。船帰って、で、その船が、面をクリアすると、新しい艦務する、要は船が、出て拾える、ドロップできる場合なんですよね。そしたら、どんどん味方が増えてくる。だから、次の子が疲れたらまた、疲れたり、怪我したりしたら、休めておいて。で、また新しく手に入れて、そこで進むことができるということで、割と早い段階から、ずっと一日遊べるっていう。
確かにね。
割とその、レベルが上がっていけば、どんどん時間かかるようになっていくんでっていうのがあるんですけど、その回復用のアイテムをね、割とくれるんですよ。だから、本当に課金をそんなにしなくていい。これは大きかったですね。
実際グッズは売れてるから成り立ってる感じなんですかね。
これのね、難しいところが、ゲームの運営は、ゲームの運営として、利益はグッズで稼ぐよって言ってるんですけど、運営の方にはグッズの利益って回ってないらしいですよ。あくまでウィッチ情報ですから、ゲームはゲームで、独立採算してね、っていう話になってるらしいです。
え、収益ないのに独立財産って謎ですよね。
これがね、カンコレの面白いところで、最初ね、 まあ、船を、まあ、所属させるんで、100隻 ?100 人、
はい、
自分のところでは抱えることができるんです、で、どんどんどんどん集めていくと100人超えちゃうんですよね。そしたら母港を拡張できるんですよ、10隻。10隻拡張したら1000。
10隻か、1人100円か。
1人100円ですね。でも、最初に100隻分くれてるんですよ。なかなかないですよ。
ないわ、ね。
10隻とかですか。最初に100くれてて。で、100人集める頃には、もうね、愛着湧いちゃうんですよ。あのね、カンコレの当たった要素っていうのに、ただっていうのがあるんですけど、個人的にはね、ウィザードリー的な要素がある。
ああ、じゃあ、古参の人はどんどん強くなっていくと。
古参の人っていうかね、古参の人、要は、なんて言うんだろう。この面クリアするための最低限の条件っていうのさえクリアしてれば、どんな組み合わせでもいいわけです。だから、もう最初に選んだ子が気に入ったら、もうその子でずっといればいいし。で、なんか途中で出てきた子はいいなと思ったら、もうその途中で出てきた子をメインに据えて、どんどんやっていけばいい。まあ、そういう部分があって、どんどんどんどんこう、なんかいろんな、あ、この子いいな、みたいな感じになってるんですけど、そうなってくると、100席じゃ足りないんですよ。そうすると、恐ろしいんですよね。喜んで母校を増やしちゃう。
なるほどね。
これが、だからもう100席埋まる頃にはもうね、引き返せないくらいどっぷり気に入っちゃってる子が増えるんですよ。で、こいつらは、だってもう解体とかできないじゃんみたいな感じだよ。そうなってくるとやっぱりどんどんどんどんどんどん拡張ってしていっちゃうっていうね。まあ、それ以外でもちろん課金要素っていうのはあるんですけど、本当にそのあたりが本当にね、うまくできてると思います。
なるほどね。100か、100超える。あ、まあでも、ね。というわけには負けるね。
いや、でもね、実際最初の頃が100隻いなかったんですよ。ぶっちゃけ、リリース直後っていうのは、徐々に船が増えてるとか。だけど、今多分160か70ぐらいいるのじゃないかな、多分、種類が。
全員コンプリートしたとしてもそれぐらいいると。
170、80はいると思いますよ、多分。で、それをコンプリートするために、例えば、80だったら10席1000円なんで、8000円いるんですけど、もう、その辺は逆に気にならなくなってますね。で、人によるんですけど、同じ面をどんどん繰り返しやるためには、同じ監修が2人、3人いた方が楽なんだってなってくるんですよ。
ああ、やっぱり疲れたら休ませる。
疲れたら休ませる。
ローテーション方式や。
そう。だから、駆逐艦 A が、駆逐艦 B になって、駆逐艦 C で同じのをずっと同じ人なんだけど、別人的な感じで、こう、どんどん同じにローテーしていくっていうのが可能なんですよね。ただね、同時出撃ができるんですよ。
ほう。
これはね、よくできてるんですけど、例えば、駆逐艦 A、B、C っているじゃないですか。A と B は同時に出れるんですよ。同一人物的な感じだと。
ああ、そういうことね。
だから、全員同じっていうグループにできないんですよ。
あ、なるほど。例えば、ジャイアントバウとグレートゼブラあったら同時出席ができないと。
それは、できないですし、あと、ジャイアントババと全盛期ジャイアントバババも同時に出るんです。
ああ、なるほどね。
そう。
そういう感じです。
そういう部分。だから、当然、タイガーマスクとサヤマはもう当然同時に出るんですし、でも、三代目タイガーと、三沢タイガーと、サヤマタイガー、と、四トラだったらどうする
？なるほどね。別トラだから。
別トラだから、
それはそういう。
だけど、三沢さんと二代目タイガーは同時に出るんです
よ。なるほどね。
わかります？
言ってること大丈夫です。
例えば、ね、 カンコレはパワーアップ要素がね、ちょっと燃える要素なんですけど。
はい。
カン、あの、まあ、自作船って、うん、もう改造っていうのが、だからあれなんですけど、
うん、
な、まあ、例えば、誰にしよう。海に、海に、夕立っていう駆逐艦がいるとしますわ。
ええ、
夕立が夕立海っていうんですね。
ええ、
海、海までは、ただ名前が変わっただけで、
うん、
ちょっと、火力が上がったりとか、
うん、
ヒットポイント上がったりぐらいなんですけど、
うん、
海にっていうのになると、
ええ、
海の2回目の改造ですね、
うん。
になると、グラフィックも変わって、セリフも変わって、
うん、
で、めちゃくちゃ強くなるんですよ。
あ、そうなんか。うん、
で、夕立海にっていうのと、夕立海っていうのと、
うん、
改造する前の夕立っていうのは、もちろん3人同時に持つことができるんですけど、
うん、
同時には出せないんですよ。夕立を編成に入れてるときは、海も海にも同時に出せないんですよ。
うん、
これはね、うん、もうよくできてる。本当に、
うん、
だから、なんだろう、三段階ってなんだろう。
え、
三段階だから、
サイコアーマーゴーバリアンですね。
ゴーバリアンって言われてもさ。
あの、真ん中のちっちゃい人が、チュクレの人なんで、チュクレの人が大きい人になって。
わかりづらいな。かなりわかりづらいな。
三段変身でしょ。
だから、その、なんだろうな、今日、最近の例えで言うと、例えば、うん、仮面ライダーで、チーム作りましょう、つって、
ね、
その中に、例えば仮面ライダーダブルがいますよ。で、ノーマル仮面ライダーダブルと、
はい、
なんか、種類がいろいろあるじゃないですか。
あ、アルナジョーカーとかね。
そうそうそう。
まあ、例えばサイクロンジョーカーさんがいたら、
サイクロンジョーカーがいたら、うん、他の、
フォームの
人では一緒に出られない。
ああ。
そんな感じです。
なるほどな。そっかそっか。それだったら、納得ですね。アクセルとは一緒に出れるけど、
そうそうそう。
ファングジョーカーとかは一緒に出れません。
ファングジョーカーとかは一緒に出られない。結局、そいつと二人しか出ないんじゃないかっていう話になるんですよね。
ああ、なるほど。じゃあ、まあまあまあ、要は同じ、このフォームチェンジ形態ですよ、みたいな体なんですね。
そうそう、フォームチェンジ形態、パワーアップ形態ですよ。だから基本的には一人しかいませんよっていう感じなんですね。
ああ。
このあたりも割とやっぱり、よくできてる部分だと思うんですよね。
うん。まあ、歴史上その間ってその間一つしかないからっていう縛りですね、多分、おそらくは。
まあ基本的にはもうそれで間違いないと思
う。うん。
だそのあたりがよく、大変よくできているっていうところもありますよね。うん、あと、売れた要素の話で言うとね、うん、最近はあんまり話に出ないんですけど、
ね、
本当にね、死ぬから。俺、これね、よく今の時代に入れたなって、
うん、
むしろ感心します。
ああ、もしも破壊されたら本当に死ぬっていう。
うん。
復活はできない。
カンムスゴーチンロストって言って、空白になるんですよ。ショックがでかいとかいうレベルじゃないですよ。これ俺何やってんのみたいな。まず、周りキョロキョロします。パソコンを前にして。あれ俺何したで、とりあえず、周りキョロキョロして、もう一回、画面見るんですけど、
うん、
やっぱり空白なんですよ。俺何して今俺。もう、後悔しても遅いんですよ。
うん、
もう沈んだから、
うん、
いないんですよ、そいつ。いや、もちろんね、
うん、
拾えますよ。ドロップしますが、
うん。
どんなレア感であっても、
うん、
建造すれば出てくる可能性はあるし、
うん、
で、どんどん先の面に進んでいけば、
うん、
敵を倒した時に拾える可能性も出てきますけど、
うん、
なんかものすごいね、
うん、
罪悪感が残るんですよ。
あー、なるほどね。
これはさっき言ったウィザードリー要素っていうのがこれにも含まれてるところなんですけど。
あ、確かに全滅してね、その死体のある場所に行ってもね、何人かいない場合ありますからね。
そうなんですよ。ウィザードリーってほら、
う
例えばね、まあ、基本的に初代のシナリオ1の、ね、うん、あの、ワードの話で進めますけど、うん、10回まで行ってさ、
うん、
全滅してさ、お墓のシーンでさ、
うん、
でも、キルガラシの坂を行ったら、誰もいないんですよ。
そうそうそう。
誰もいないし、
うん、
もうヒロインにも行けないし、
うん、
とりあえずまたレベル1から作り始めるじゃないですか。
うん、
でやっとレベル12ぐらいまでになって、地下10階まで降りられるよって、
うん、
降りてさ、探して行ってさ、6人パーティーだったのが4人とか3人になってたりするでしょ。
そうそうそう。
あーみたいな。
何人かゾンビになってますね、もう。
何人か絶対ゾンビになってますよ。で、あげく関東人持ってったらさ、もう、なんか灰になってロストしてみたいな感じになってる
わけです。そうそうそう。怖い。
何してくれてんのみたいな、
うん。
あのね、だから、なんて言うんだろう。変な緊張感がありますよね。まあもちろん今はだいぶ解析されてきてるんで、
うん、
まあそういうその沈まない条件みたいなのがだいぶはっきりしてきてるんで、うん、めったなことではそういう事故は起こらない。起こりにくくはなってるんですけど、
うん、
だから最初に遊んだ人たちは、みんなポカーンですよ。え？なんでいないの？
あ、
これはね、うん、逆に、なんか、それがもし、なんだろう、もし、大破とかで、
うん、
ヒットポイント1だけ残ってる状態でも、なんとかギリギリですよって言うんだったら、
うん、
ここまでにはならなかったと思うんですよね。なんでゼロになるって。ゼロになると持ってる装備とかも含めていなくなるんですよ。レアな装備とか装備させたら、そのレアな装備も含めて海の底なんですよ。恐ろしいですよ。
恐ろしい、それ。怖い。
それはね、本当に、よくぞ今の時代に入れてくれたと、
うん。いやー、安易にね、生き返らされるっていうかね、負けちゃってもいいやじゃなくてね。
で、これはね、ブラウザーゲームの、
うん、
怖いところで、
うん、
自分の方では一切操作できないんですよ。
おっと。
だって、例えばです、
うん、
例えば、ウィザードリーって、死んだって思った瞬間にリセットするじゃないですか。まあ、ファミコン版の話ですけど、リセットしたら、ギリギリ手前のキャンプから戻れるんですよ。ブラウザ系の場合だと、やべ、沈んだって思って F5 押すんですよ。F5 押すでしょ。
うん。
そしたらタイトル画面が出て、
うん、
母校になるんですけど、
うん、
もう、その時点で、もうね、終わってる。間に合わない。
サーバーで処理してるからね。
サーバーで処理してる。
そういうことね。
うん。僕、これ、一回本当にやったことがあって。やべえ、やっちまった、バーンって言って押したんですけど。
うん。
で、空白でしたよ。
いや、パソコンはね、コンセント抜いたとしても、やっべえ、バチーッと抜いたとしても。
全く意味がないです
。サーバーデータ。
サーバーの方で処理してる。
あ、
ネットゲームの、だから、その、さっき言った、その、サーバーがいっぱいだとどうにもできないよみたいなのを、
うん、
逆にそれを利点として使ってる。お前たちのそういう、わがままは聞かないよ。
じゃあ、もしも、うわ、やべえっつったら、サーバーのある発電所を襲うしかないわけですね。
そうですね。
サーバーのある都市の発電所を襲わないと。いけないわけですね。
サーバーのある都市の発電所って、サーバー落とすしかない。
そうそうそう。水力ダムだったらダム爆破とかを。
そうですよ。
そうそう。配下の回線を使ってやらないといけないですね。
やらないといけないです
よ。このまま行ったら何々が死ぬから爆破すんだいいとかいう軍団が来て、待って。
いや、絶対爆破されますけどね。そういう点で絶対落ちますけど、ね、落ちたグラフィックで、落ちたグラフィック出る時点っていうか、なんかね、攻撃狙われた時点でもうアウトですからね。もうなんか、多分、なんかのタイミングで計算はしてると思うんですけど、
うん、
放置するそのシーンが出なくても、
うん、
アウトですから、ね、
うん。
もうそれはもう自分の身を呪うしかない。
うん、
やりましたよ、何度となく。何度となくはやってないですけど。
いや、でも、まあ、それ。いや、放置。聖なる一回生だね、本当に。
うん、本当にね、そういう、
うん、
なゲームに、まあ、さっき言ったんですけど、その普通のゲームで、
うん、
そのゲームの中に緊張感があるっていう部分で、
うん、
引き込まれた人、要は、なんか、裏の酒なんて、それも一緒じゃねえかって思ってた時期に、
うん、
あ、ゲーム面白いっていうのを再認識させてくれたっていう部分はあると思うんですよね。
確かにね、なんか、ファイアーエンブレムとかもね、キャラクターいろいろいっぱい出てくるけど、
はい、
やっぱ、ね、死んだらそれでおしまいですよね。
そうです。もう、それはもう、めくりしても出てこないんです
よ、ね。そう。
ファイアーエンブレムって。うん、それはね、僕は重要な部分かなと思うんですよね。
死ぬと言ったら死ぬんですよね。最後まで戦力を抑えて戦ったけど、これで最後だって、今日の戦いを乗り切れば明日から戦いがないんだと思って、イデオンの最終回方式で戦ったら、えらい悲しいエンディングが流れたんで。
イデ発動しちゃったんだ。
そう。イデオンは最終回方式で戦った、はい。これを乗り切れば明日からもう戦いがないんだと思って、全戦力を投入して犠牲を挑まずに、ラスボスを倒すような選択したら、だって難しいんだもん、つって思って。
しょうがないな。
そしたらえらい悲しいエンディングが流れたから、みんな号泣してる、大切な人を失ってまでやる価値あったんだろうか、みたいな。
そうだよね。だから、なんだ、スイートホームもさ、
うん、
まあ、ファミコン版のカプコンの出したスイートホームもさ、
はい、
あれ、5人全員で脱出できない時のエンディングの物悲しさだったらないからね。もうすごいよね、スイートホームのファミコン版のゲームさ、
うん、
クリアに必要なアイテム持ってる人が死ぬとさ、
ええ、
死体がそこに残るんだよ。死体が残って必要なアイテムをそいつから取り出して、
うん、
自分がそこに、使うんだよ。だからカメラが必要だなと思ったら、そいつからカメラ借りて、カメラ持ってってさ、撮影して、そいつにまた返すみたいなことしちゃう。もうさ、辛いよ、なんのって。死んだ後の死体、死んだ後の死体って何だ、
うん、
死体を何回も何回
も。往復しないといけない。
するために往復しなくちゃいけなくて、こんなの目当てられないだろう、みたいなさ。
確かに相当ね、悲しくなる。
悲しくなる。もうだからそれでね、5人全員で脱出できない時のエンディングの辛さたるやね。
うん。
ようもこんな恐ろしいゲーム作ってくれたもんだから。
いや、わかるわ。それそれといえばあれですね、やると危ないゲームの代名詞のね、風来の試練さんもそうですね。あれ。
試練ってそういうゲームだった
あれね、要は、ですね、レベル1からスタートしていくんですけど、迷宮出るとね、レベルまた0に戻るんですよ。
あ、そうなんですか。
でもアイテムを持って帰れるんですよ。
あー、なるほど、はい。
うん。だから、ものすごい超強力アイテムとか作って、もう、うわーとかって落としてポロッと、で、それを敵に拾われたとかしたらもう、それでロストになる。うん
ああ、なるほどね。
うん。だから自分が強くなるっていうか、自分自身が上手くならないといけないっていうも
の。はいはいはいはい。なるほどね。
うん。あと大切な装備は返ってこない問題。
はいはい。そうなんですよね。だからその、村正とかをさ、
うん、
持ってる。まあ、ウィザルで話したんですけどね。
うん、
村正とか持ってるやつがさ、
うん、
やられてさ、
うん、
村正も消えるんですよ。
そう。
あ、ほんとね、どうしてくれんのって、いや、どうしてくれんのっていうか自分のせいなんだけどさ。
うん。どうもならんよね。
どうにもならんよね。
うん。
あれはほんとにさ、
うん。
だからそういう、なんか、どうにもならん気持ちにさせてくれたのはほんと久しぶりっていうかね。
うん。しかも、どうもならんもんね、サーバー側で処理されたらね。
そう。
うん。
もうそしたら、もうどんなに運営に行ったって、
うん。
いや、あんたがそんなもん、やられてんのに進撃進んだのが悪いんでしょ、みたいな。
うん。
うん、それは帰ってきません、無理ですよ。
いやー、そんなクレーム来たら、その、やられる前の動画を何回もやらせるね。
そう、
再生するね。
まあ、本当に、でもそれは、ね、よくそういうのを今ぶち込んできたなっていう感じはありますよね。うん
いや、なんでやられたか、じゃあ、ちょっとその場面をやってみましょう。トラウマになるぐらい、こう、再生させるよ。
やめろ
って、ザーンなんか、噂でものすごい切ないセリフを聞いて、入ってね、沈んでいくんでしょ。
強沈、 まあ、あの、要は、いなくなるのがゴーチンって言うんですけど、
ね、
ゴーチン専用セリフっていうのがあって。で、それもね、割と史実に沿った内容を言っちゃうんですよね。
あ、ちなみに、これ、カンコレというのは、一応、第二次世界大戦までの戦艦は出れるという。
そうですね。
うん、
第二次世界大戦までの戦艦が主に登場しますよ。まあ、第二次世界大戦中と言った方がいいんですかね、どっちかというと。
じゃあ、ジョン・F・ケネディとか、そういう空母は出れないということです
ね。空母は出れないです。さすがにね。
エンタープライズも出れない。
エンタープライズもギリギリは出れる可能性はあるらしいですが、あれはもう本当にオーバーテクノロジーなんで、さすがにちょっと、あれですけど、
ね。ああ、でも、赤城は普通に出れるということですね。
赤城出てますね。で、恐ろしいことに、さっきも、まあ、話が出ましたが、うん、第二次大戦までの船の名前を、ほいほい覚えている自分が怖くなりますよ。
は
ぁ。だって、なんつうんでしょうね、僕、本当にミリタリー全然ダメなんですよ。
はぁ。
だから、ずっと海軍の船って、
うん、
全部戦艦だと思ってる。
え？
いや、本当に。いや、戦艦なんとかでしょう、的
な。いや、駆逐艦、巡洋艦、戦艦っていろいろありますよ。
そうなんですよ。それを今回初めて。艦艦やって初めてした。
え、バトルフリゲートでやってたのよ。
バトルフリゲート遊んでねえよ、だから、艦艦で言うと、まあ、一般的な、あれで言うと、駆逐艦から始まって、軽巡洋艦、重巡洋艦、戦艦、
うん、
あと空母、軽空母、
うん、
ぐらいまでは、まあ、大きな分類で分かれて、うん、それ以外、なんか特殊艦とかいますけどね、
うん、
潜水、まあもちろん潜水艦もいますし、
うん、
あと、なんだろう、ね、練習巡洋艦とか、給料艦とか、もう不思議な慣習もいっぱい入ってますから。
あ、例のあれですかね、潜水艦などになぜか飛行機が連れる謎戦艦は、謎潜水艦はもう投入されたんですか、あれは。
いますね、潜水空母。
潜水空母。
潜水ってなんだよっていうね。
うん。しかも2台ぐらいしか積めないって、2台ぐらいしか積めない。
確かね、折りたたみ式のセーラン3隻だと思いますね。
うん、
なんでっていう話なんですよね、
うん。
当時からやっぱり日本のテクノロジーって、なんか方向性やっぱりおかしいなっていうのが、
うん、
改めてよくわかるなって思いましたね、本当に。
いやー、確かにね。
潜水艦に飛行機乗せてんのよ。海の中だろ。やっぱみんな思いますもん。だって第一。
うん。でもなんか。
当たり前じゃないですか、だって。潜水艦ですよ。沈むんですよ、海中に。
いや
なんで飛行機積んでるんですか。
いやー、まだ、その時はもう本当ね、攻める気満々なやつを作ってたわけですね。
それ、そうらしいんですよね。
ものすごい攻めっ気ですよね。もう防衛のことだと何も考えてない、
ね。防衛なんか何も考えてないですからね。
うん。3機で何ができるっていう問題もあるけどね。
結局その潜水艦に飛行機積んだのも、
うん、
潜水艦ってほら見つからないじゃないですか。
ええ、
だから、見つからないところまで行って、ボンって浮上して、
うん、
で、飛行機バーンって出して、
うん、
で、それで情報を探ったり、
うん、
なんか奇襲かけたりっていうのを考えたらしいんですけど、
うん、
それ帰ってくること一切考えてないよね、飛行機は。
いや、あれね、なんだったかな、架空戦機シリーズでよくあって、紺碧の艦隊っていうのがあって、で、まあ、要は第二次世界大戦っていうか、太平洋戦争でボロ負けしましたって言ってる、みんな、やっちまったっていう提督が全員、なぜかタイムリープして、記憶だけ持ってタイムリープして、
うん、
対戦前の時に入って、同じ過ちはしないように頑張りましょうみたいな、話なんで、
はい、
ミッドウェイとか勝つんですよね。
おお、そう。
みたいな話があった時に、
う
ん、その潜水空母の使い方っていうのが、潜水空母でザーッとアメリカ西海岸まで行って、一機だけ飛行機出して、何したかっていうと、ウォールストリートとかあっちの方行って、新聞記者に行って、本当は日本戦いたくないんですっていう、原稿を持ってって、新聞社に原稿を持ってって、アメリカの牽線気分を、 煽るっていう話ですよ。
なるほどね。
はぁ、あ、なるほどと思って。
うん。それはほんとなるほどですね。
うん。あ、こういう使い方したら頭良かったねって分かって。
だって当時の、うん、まあその潜水空母っていうのが E400 型、E400 型っていうんですけど、うん、地球、当時でですよ。
ね。
当時で地球一周できたレベルだったらしいですよ。
ね、燃料的に？
燃料的に。
すごいよね。
あのね、僕はテクノロジーじゃねって思うわけですよ。で、戦後70年って今年言われてるじゃないですか。
うん、
で、その戦後70年だから、その潜水艦できたのって71年、72年くらい前じゃないですか。うん、70年以上前に地球一周？しかも無給油って、
うん。
何してんの、その世界です、本当に。
確かにね、今ソナーとかがあるから、くそ、音を小さくせんとダメですけどね。昔はね、はい、それを気にせんといけたら、とりあえずはいけるだけは作れたんでしょうね。うん。
だって
水の中進むっていうのは。
ね、潜水艦とかに関しては本当に視認する以外の方法がなかったっていう話ですからね。うん、
だって
だからドイツの方まで、
うん、
潜水艦がその航行して、
うん、
で、それで E8 型でしたかね。だから、3ヶ月間、だから潜りっぱだったらしいんですよ。
ああ、なんか、そういう絵がありましたからね、終戦のローレライとかなんとかでも。
で、まあ、3ヶ月間潜りっぱっていうか、まあ、正確にはね、まあ、呼吸、苦情じゃないからあれですけど、呼吸するために、何回か苦情したいっていうことはあったらしいですけど、
うん、
3ヶ月間ぐらい確か船員は全員、お風呂とか入らなかったらしいんですね。だから、ドイツ着いた時にものすごい、なんか喜んで川とか飛び込みまくったみたいな。もう赤とかがすごかったっていう話は。
いや、
ね、よくそんなのね、なんか病気とか大丈夫だと、まあ当時はそういうのね、無視してる時代だからですけど。
まあね、そこで、まあヒトラーユーゲントとかっていうのにね、あったりとかもしてるわけ
です、ね。あったりとかしてるわけですからね。だから、なんか、なんだろう、戦争は嫌ですけど、
うん、
基本的に男子は兵器が好きですから。だから人を殺すことを想定してないですよ。だから兵器を思うときって。
そうですね。
うん、
だから相手の強い武器をぶっ壊してるような気
がしますね。そう。相手の、なんだろう、駆動部分とか武器を破壊するけど、
うん、
人死には出さないみたいなイメージが強いですよね。だから、なんかそこは切り離して考えたい部分だと、
うん。
そのくせ、なぜかアニメで、相手を殺された主人公が出てくると全員嫌われるっていう不思議な状況を
持って。死んどるってっていうのはありますけどね。
そういうのはありますけどね。うん、
向こうはなんか言ってますね、撃っていいのは撃たれる覚悟があるやつだけだみたいな
話。あ、そうそうそう。言ってますから、それ
、うん、確かにね、ちょっとこの少しですね、ゲーム性の話とかで話してたら、もうそろそろお時間となってしまいましたという、一瞬で終わってしまうという、この謎の超スピードで運営してますけど。じゃあちょっとね、今週は一旦このあたりで一回締めていただきまして、じゃあ次はちょっとそのですね、カンコレの魅力と言いますか、その対戦中の兵器の話をちょっとしていきたいと思いますんで、はい、じゃあ今週はありがとうございました。
ありがとうございます。
じゃあ来週も続きますんで、よろしくお願いします。